のメインディッシュはゴールデンラジオ初登場、小説家の久保美澄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。久保美澄です。
いらっしゃいました。
お邪魔します。
三浦はこう好きな作家さんだというふうにおっしゃってますけども、今回のご本はどうでしたか。
あ、読みました、読みました、なんか、いいお話っつうか、なんだろう、ちょうど年代が30代40代、私は登場人物よりはちょっとは年上ですけど、なんとなく同じような年の女の人たちの話で、やっぱり子供とかがこう絡んでくる感じなので、
私はこれ他のご本は失礼ながら読んでないんですけども、この本の中には短編集で5編収録されてます、はい、メロンパンの話が2つ出てきますけども、メロンパンがお好きと。いや
特にねそういう深い意味はないんですよね。
そういうのはないんですか。
でも1話で出てきたメロンパンが最後に出てきて、物語がうまくこう円みたいに閉じるといいなみたいな、そういう感じですね、
いや読んでよっぽどメロンパン好きなんじゃないかなと思ったけど
そんなに好きでもないんですけどね、
もらっちゃった1でね、主役の女の人が言うほどそんなにうまくないなって言ったメロンパンがめちゃめちゃ心込めて作ってるメロンパンっていうのが最後の話だった。ちょっと意地悪入っとって面白いと思って、やっぱ
りしかも少年が
買いに来るただ者じゃないわなんて思ったハートウォーミングに見せてるけどやっぱりちょっと毒入ってる。
1話目でちょっとねビスってますからね、
少年がなかなか買えなかったじゃないですか。
まあそうね、その
最後の最後でこうやっぱしエコひいきっていう言葉と一緒にね少年にパンが渡るわけですね。2つ、1つはおまけですもんね、俺メロンパン大好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
高田純次が、あのアンドーナツが大好き。
へえ。
2人であのロケ行くと、もう途中で、パッと見ると順次がコンビニでアンドーナツ買っててね、
あらま、
俺はメロンパン買った、
ま
だからね、
だからなんだっつう話、
だからなんだっつう話なんだけど、
お気に入りのメロンパンとか
いやだからいやお気に入りとかなんとかそんなにあんまり味がうるさいわけじゃないから。
そうなんですね。
どのメロンパンでも結構美味しく、いただくんですけども、
じゃあ本当にお好きなんですね。
メロンパンじゃないなって思いながら食ってるんですけどね俺は
か確かにそうですよね、
あれはメロンパンじゃないんじゃないかなと。
あ、メロンの味がしないと、
形
がメロンなのかなと。絶対メロンパンじゃないからね。
メロンの味しませんもんね、そもそもね、
香料は入ってますけどね、メロン香料
みたいな、その辺が俺だから分かんないからね、この5編のうちで、最後の2編の方が私的には年寄りにはなんかこう気に入ったんですけど。
そうですね、私もやっぱりその最後の2編で、私ももう53歳なので、自分のその年代に割と近いというか、特にほおずきを鳴らすなんかはほぼほぼ同年代の話なので、
ほおずきを鳴らす、
そうですね、
いいですよね、
これはちょっと雰囲気違って、
そうですね、
中年の親ね、
そうですね、
離婚した親父が主人
公なんですけど、そうでもね、若い方にほおずきを鳴らすって言ってもね、その意味がわからないんですよ。ほおずきって
実はミートゥーだったんですよ。
そうですよね。
で YouTube で調べました。どういう音が鳴るんだって。
そうなんですよ、ほおずきを鳴らすってどういうことですかって聞かれてしまって、
ほおずき鳴らす知らない、
知らなかったです。
そうだと思います多分、
そう、
絶対鳴んないんだよあれ。
だから YouTube で調べる、
いやだから絶対なんないんだ、
YouTube 出てますよね、ほおずきの鳴らし方。
本当にその音かっていうような、なんかそれが正しい音なのかも分かんないけど、
何百個やったか俺が一回も成功してねえよ。
だからね、さ、鳴らしやすい植物でないものをわざわざ鳴らすもんで、よっぽど暇だったんですかっつったらね、怒られたんですよ、大竹さんに。よっぽど暇だったんですか。
それしか、そういうのしかなかったな。
いや、鳴らす植物でも他にもあるだろう、
ま
あ、
ほおずき鳴らすか、コマ回すか、二者択一だよ。
二つだけ。
たまに正月食うタコ。そんなんだ。まあ、それほどひどくないけど。そんなにひどくはないけど、ほおずきを鳴らすを知らん。
そうなんです
よ、みんな。
でも私もね、子供の時になんかね、母とか祖母がやってて、 その顔がなんかねあんまり幸せそうじゃなかったなっていう感じがちょっと記憶にあるんですよね。なんかこう時間を持て余すっていうか、
ちょっと私の歴史を不幸にしないでください。
大竹さんは
私は何百個もやった男ですからね。
そうですね、あの少年の大竹さんは
多分そんな不幸じゃありませんでした。
悲しそうにね、
悲しい、悲しくもありませんでしたよ、
ね、そう私の記憶の中ではね、ちょっと寂しいな。お母様がそうなんです、そうなんです。
地球だな君は。
いやいやいやいやいや、
お母様はお仕事なさってる方なのか。
ね、それ私のうちはあの商売をしてたので、うん、商売の手伝いをしてましたね。だからみんな忙しかったので、まあ、その合間だったのかわからないですけどね。
飽きないしてるうちの子供はね、どこの子供も本当に愛想がいいんだよ。家が忙しいから、
はい、
俺の友達なんか特にね、忙しいと飽きないしてるから、うん、あったかいご飯を食べる時間がない、バラバラになっちゃう、うん、でしかも商売したお父さんお母さんがとっても愛想をよくしてるのを見て育つから、うん、だから仕事でなんかこう、まあ、今みたいに就職のどうのこうのじゃなくて、そうじゃないんだったら飽きないの子を取れっていうね、会社は愛想がいいから、その方が絶対いいんだよみたいなこと言われたことある。
でもやっぱりね、うん、子供の時から厳しかったですよ、挨拶とかね、
う
ん、
そうでしょう、
ね、そう朝にね、行ってきますって言わないで出てっちゃったらね、祖母がですね、その日一日口を聞いてくれずにですね、
厳しい、
ひどく怒られた記憶があります。行ってきますって言わなかった子に帰ってくる家はないみたいな感じです。
いいこと言うね。
そうなんですよ、
厳しい、
ね、そういう祖母だったので、うん、はい。
ご商売してるって でも、うん、もう今トリニティも読んだばっかり、うん、トリニティってあのね、うん、あの私が説明しちゃってもいいんですかね、う
ん、もちろんもちろん、
行動成長期に、うん、その新進気鋭でそのイラストレーターとして、うん、活躍する女の人と、うん、その女ライターっていうんですか、うんうん、もういわゆるアンアンですよね。
そうですね、先駆者的な
もう作った人みたいな人です。ライターと、もう一人お茶組というか、まあ、後々辞めて
一般職のね、
うん、専業主婦になる人と女の人3人のお話なんですよ、うん、そこに家族、旦那がいるとかね、子供がいるとか、うん、仕事をやるとか、こうその時代のその女性の話で、うん、でそのね、専業主婦になって後々になってしまう人のお家がご商売やってんだよね、うん、両親が。だから私は今お話聞いて、うん、あれと思って。
あ、確かにね、そうですね。あ、でも上手に説明してくださってありがとうございます、う
ん、本当ですか、はい、私の説明が分かんないっつってね、よくツイッターでクレームが来るんですよ。う
ん、でも私すごい分かりやすいよ、
お前が説明してみろって、
うん、俺の説明なんかもっと分かりづ
らい、分かんない、うん、だ太田さんが
頑張ってる、全然分かんない、
ちょいちょい太田さんが頑張ってる。
でも今度の本は全体的なトーンで見ると、
はい、
やっぱりこのなんていうのかな、
やっぱ子供を産むってことが、
まあ、いや、うん、そうなんだけど、同調圧力が世の中今強いじゃないですか、
う
ん、
そうですね、はい、
で同調圧力の強い中で、うん、こうなんていうのかな、全部の物語がそうだけど、うん、そこは気にしないというか、
うんうんうん、
同調圧力をね、うんうん、気にしてない形が、
はい、
僕は関われてるなと思って、
はい、もうおっしゃる通りですね。
そうなんですか、はい、それでみんな主人公たちは迷ってるんだけど、うん、そのなんていうのかな、同一線上に並ばないぞっていう、
うん、
なんか意志みたいなものがどの主人公からも感じられて、世の中もみんなそうだと思うんですよね、ええ、この同調圧力からどうやって抜け出したらいいんだろうと、はいはい、
うよだから、私は子供が大嫌いとかっていう短編もあるんですけど、なかなかそういうことが言いにくい世の中じゃないですか。でみんながみんな大人が子供ってそんな、ね、好きと言いにくい世の中でもあるじゃないですか。でも好きって嫌いって言ってもいいじゃないって、 っていう、ちょっとなんか茶化したい気持ちもあったりもして、あとやっぱその年齢になるとどうしても結婚してね、子供2人っていうおっしゃるね国とかもおっしゃいますけど、でもやっぱり女性ってね、あのそれは生物学的に見れば早く産んだ方がいいのかもしれないけど、やっぱその時のタイミングね、お金とか仕事とかお相手のこととかそれで逃しちゃって、それでなんかその責任をその女性に負わせるのはちょっと私はやっぱ違うなと思ってるんですよね。
うっすら恐怖を感じてます、生きながらずっと恐怖を感じてます。いつか悪者だって指を刺されるんじゃないかな。
だからそれにはもう絶対ノーを言いたいし、別に最後私も今一人で暮らしてますけど、一人でいてもね、あなたは全然欠けてないですよっていうことは言いたかったことなんですよね。
この番組でも、番組のプロデューサーが42歳だったんですけど、妊娠したんですよ。
あ、おめでたい、
で無事、出産したんです、今出産して、何ヶ月経った？
2月に生まれたんだ
っけ、3ヶ月2ヶ月かそのぐらいだよね、で大事なプロデューサーなんですけど、どうしようって話になって、でまあ結婚はしてるようなんだけど、旦那さんは日本にいなくて、
なるほど、
なんかあやふやなんですよ、その人、その辺が、でどうしましょうって言うから、だから子供をね背中に抱いて、キューフレって俺は言ったんですよ、
いいじゃないですか、
ちょっとぐらい泣き声が漏れても、リスナーは許すんじゃないかと、
許しますよね、
と思って、忙しい時は誰かが抱いてろと、泣き声はうるさいけど嫌じゃないと、いうようなことでこれからやっていこうと思ってるんですけどね、
すごい素晴らしいですよね、
本人の了承を得てないですけどね、
大竹さんがいいっておっしゃるならね、いいじゃん、
ラジオの子っていう名前をつけてるんですけどね、
なるほど、
略してラジコって言うんですけどね、本人は否定してましたけどね、まあそんな風にどの話もそのなんていうかな、もっとふわふわしましょうよっていうか、そのまああれですけども、いちじくのレジデンスでは男が見事に騙されるっていうお話ですよね、中年の男が、公園で知り合った、ホタルさんって呼ばれるんだけど、
それは宝石ですね、
ごめんなさい、宝石ですけども、中年の男が、公園で知り合って、タバコを
若い女性に、
それで青い日がつくんでその女の人にホタルって呼ばれるようになるんですけど、その女の人はソープランドで勤めてる、そこで公演だけの会話で、その女の人には、23歳で女子大生だってこう言われるわけですよね、でこの男の人はそれ嘘なんですけど、コロッと騙されるのが気持ちよくて、もう俺も絶対これ騙されると本当は31歳なんですね。
そうなんですよね、事情も全く違うんですけど、
まあそんな話があって、この女の人がこう男の人とは何の関係もないんだけども、生きていく、なんかこう、男は男で独身で、54歳で
そうですね、子供を亡くした経験があるっていうことなんですけども、
生きていくと、
そうですね、
なんかこう寄り添っているようで、寄り添っていない、
そうですね、
関係ができるようで、関係ができない、今までのなんかこうこういうこと自体が、同調圧力からの抵抗のようにも私は読めたんですけども、
なるほどそうですね、今おっしゃってなんかすごい、そういうふうに読んでくださったら嬉しいなとめちゃめちゃ思いました、
このアイデアとかそういうのはいつもどんな時に思いつくんですか、
でもね皆さんね、思いつくっておっしゃるんですけど、 もうこんなです、こんなこんな、もう頭をかきむしって、
高三では授業でこんなって言われて
る頭をね、うん、頭を抱えて、うん、もうあの歯磨きの歯磨き粉の残り中、
そうですよね、
絞り出す、
そうだよね、
絞り出すように、うん、本当にね、うん、パッてなんかね、うん、浮かぶとか、うん、なんか人物が勝手に動き出すとかおっしゃる方います
けど、
ね、まあ、もうね、俺それ本当だと思って、はい、もう本当にその本当の声が聞けてよかったと思って、
あ、そうですか、
他の作家のやつらね、はい、簡単に出てきたみたいなことを言いやがって、俺いつもそんなわけねえだろうと、
私もそんなわけはないと思うんですけどね
でもテーマは思う、うん、あるわけですよね、今回は、
まあ、今回はテーマでみたいな、あの子供を持つ持たないで悩む、うん、あのカップルについて書こうかなっていうのはありましたけど、うんうん、それぞれのお話のその登場人物とかは、うん、もう本当こうギューギューってこう、うん、自分の中から絞り出すみたいな感じですよね。
久保さんはその自分の思いに偏らないように、うんうん、あえてバラバラの風にするのか、それとももう自分のこういう伝えたいことにこう寄せる設定じゃないですけど、
私ねあんまりね伝えたいことを寄せるっていう書き方はしてないんですよね、うん、だから登場人物を置いたら、うん、もうその人の気持ちにもうギュッと、この人はどういう家に住んでて、うん、何を食べてて、どういう元に住んでて、どれくらいの経済状態で、だからこういうこと考えるだろうなっていうことをすごい想像して想像して、
うん、そうだよね、
はい、
それはあの、はい、久保さんご自身たくさんご本をお書きになってますけども、はいはい、あの想像ですけど、
はい、
最初の方がサラサラ書けたんじゃないかなみたいな気になって、
いや最初の方が、うん、私ね最初の方は、うん、結構エロティックな、うん、
ちょっと、
そうなんですよ、
はい、そうなん
です、デビューした章がですね、うん、新潮社の、うん、女による女のための R18 文学賞っていう章がありまして、うん、まあ、今はもうないんですけど、うん、その時はこう立身弁の性がテーマだったんですよ、はいはい、うん、で性をテーマに書かなくちゃいけないので、うん、セクシャルなシーンを入れなくちゃいけないっていうのが、うん、私すごい普通の人間なので、うん、そのねセクシャルなことを書かなくちゃいけないのがめちゃめちゃ大変だったんですよ、
そうなの、
そうなんですよ、それはもう
体験してみるわけにも
いかないし、
いや本当私もその体験してんのかしら、
いやいやいやいや、もうないですよ、でそれでデビューするとやっぱり官能小説を書いてくださいっていう依頼がたくさん来るんですけど、うん、私の中に引き出しはそんなにないんですよないですから、うん、だからそれをもうまたね、うん、ギュッてこうその歯磨き粉を絞り出すみたいに出す方が大変でしたよ、うん、最初の方が、官能小説書いてくださいっていうことに答えるのがやっぱり大変だった、う
ん、夜の膨らみは、
うん、夜の膨らみも一番最初の一編は、うん、あの小説新潮っていう文芸誌、まあ、小説誌か、うん、で官能小説書特集があるので、うん、書いてくださいっていう一編から始まった一編だったんですよね、うん、そうだから割と私の小説ってすごいセクシャルなシーンから始まるのが多いんですけど、うん、あれはなんでかっていうと、うん、その官能小説特集に呼ばれたからなんですよね、うん、それで小説、まあ、こいつは
すごい想像力
ってことで、でそれでまあこいつはちょっと書けるぞと編集者が思って、うん、じゃあそこから話し続けていきましょうかってなった本が割と多いんですよね、だから全然私は個性的な自分で言うのもなんですけどそういう過剰な人間ではないので、
ね、でも夜の膨らみは私好きでしたね、なんか精神的なやり取りな感じがして、うんうん、駆け引きで、うんうん、面白かった、
こいつも過剰な膨らみはないんですけど、
はい、
頭の中だけはもうぐちゃぐちゃになって
る、そうなんですね、
想像力いっぱい、うん、一回スカウトされたもん、うんうんうん、あなたみたいなタイプが官能小説書けるから書きなさいって言われた
ことある、それはね書けると思います
、いや経験ない方が書けるって言われ
た、あるかもしれないよ、それは
夢と希望が詰まってるから、は
い、そうだよね、
次書いてください、
いや、
はい、楽しみ、
まだ性に対して夢と希望を持ってる人なんてもうこの年で少ないですよって言われた、
そうだよ本当少ないからね経験も少ないけどね、まあ、それはいいんだけど、まあ、だからこの本の中にもあれですね、はい、最高でもあれですよね、抱き合うとバターとクリームの匂いがするっていうところが描写の最高ですね、
はい、
この中で優しい感じが、はい、本当はそういうことの方がなんか性を、
そうですよね、
代表する、
そうですよね、あまりこうリアルにね、うん、描写するよりもね、うんうん、結構そういう方がね、うん、グッとくることってありますもんね、
でもここに出てくる男性、私すごい理想のようないい男性だなと思っちゃった、最初のやつ、
最後のやつもね、まあ、ちょっといい人すぎるよな、ちょっと
そうですね、うん、確かにね、
いました、うんうんうん、そんな人いますね、
いやでもやっぱり理想が入りますよそれは、うん、男性の気持ちになって書いてるものもあるけど、うん、やっぱり男性のことってわからないじゃない
ですか。わかんないんです。そうなんです。女って女にはすげえさ本当の仕草のちょっとでも厳しいっつうかわかるんですよ。
そうなんですよ。
だけど男性に関しては私ちょっとよくわかんないから、
ね、だからやっぱりちょっと若干ね理想が入りますよ。だから入りますよやっぱり。それは
だからやっぱり女性の作家さんが書く女性が主人公の話はやっぱり面白いんだよな、うん、本当に細かくて、
うんうんうん、
あるあるっていう。
そうですよね。
であるあるを通り越えてってもうこの人狂ってるのも面白いしやっぱり
そういうのありますよね、
うんうんうん、
ね、久保さんもノーマルに見えるけども頭の中は多分違うよね。
最近何に腹を立ててますか。
最近なんだろうな、腹を立てたこと、うん、あんまりパッとないですね。でもちっちゃなことでよく腹を立ててますけどね、
うん、
でも腹を立てたことを言おうと思ってますね最近。割と溜め込んじゃうので私。そう、
もうその場で。何ですか。お一人じゃないですか。
お一人ですけども、うん、なんだろうな。でも社会で生きてるとね、うん、いろいろあるじゃないですか、うん、小さなことが、
はいはい、あと私は漠然とした不安がもう怖くて怖くて
あります。
やっぱこういう最近こういう小説多いじゃないですか。女性が何か一人でもいいんじゃないかって肯定してくれる小説がいっぱいあって、うん
はい、
それを読むたびに逆説で一人っていうのが責められる時代が来るんじゃないかっていうような気がしちゃって怖くて。
これからはどんどんそう多数派になってきますよ
一人でも、
はい、
あよかった。
もう孤独死は自然死みたいな時代が来ますよ、
うんうん、そうですよね。結婚してたって旦那が先に、
そうですよ、お連れが先に行っちゃうなんてことはありますからね。
うん、
お前ら今何言った、
うん、
旦那が先に死ぬ。
旦那が先に死ぬ
誰が決めた
大体ですよね、世の常でさだって女の人の方が大体、
まあ 大体
昔の人はさ、そうそうそうそう、嫁の方が年下でさ、それでもって女性の方が平均寿命長いんだもん。そうですよ、大体旦那が先ですよ。
いないパターン多いですもんね。
君たちなんかそういう観念にとらわれすぎてない
、私は今度はトリニティの
話をしてほしくて。トリニティもそうだけど、でも光浦これ始まる前に今はなんかこう不安みたいなことが漠然とあってそれがあって言ってたけど、文章の中では吐き出しがたくさん出てきて面白いってずっと言ってなかった。
あ、吐き出し窓っていうのが面白くて。
あ、確かに括弧で書いているところ、
うんうん、いや、あの、うん、トリニティも最近バッパンと立て続けて読んだんですよ、うんうん
はい、
窓のこと、うん、あの吐き出し窓、
全部吐き出し
窓、
そう、なるほどなるほど、
全部吐き出し窓って書いてある
。私面白くて、
はい、
普通なんかもう窓って表現するじゃないですか、うん
はい、
なんで久保さん、うん、
全部吐き出し
窓。でもね、私ね、それをね、冊子って書いて、
うんうん、
あの光悦さんに、うんうん、これは吐き出し窓です、あのこう、うん、下まであるああいう窓
は、はいはいはい、
あ、天下の光悦が言いましたか。
あれは吐き出し窓と言いますということで、はい、
光悦あの辺にいますか。
はい、一人いますかね、
うん、
光悦がね
え、もうお時間ですか、
うんはい、
すいません、お時間来てしまいました。久保美澄さんからのお知らせです。最新刊いるいない未来、角川から税込み1512円で発売中です。これはあの短編集になっております、
うんはいうん
お時間来てしまいました。本日のゲストは久保美澄さんでした。
ありがとうございました。